それでは早速ですけど、メッセージに移ります。まずメッセージ前に聖書朗読をしていただきます。聖書の箇所ですけども、マタイの福音書5章の1節から10節まで、マタイの福音書5章の1節から10節、聖書の第3版ですと、6ページに、新約聖書6ページになります。新改訳ですと、6ページ、同じ6ページになりますので、どうぞお開きになってください。聖書朗読の時に続きまして、幸せの秘訣と題して藤山先生より御言葉が取り付かれます。よろしくお願いいたします。
マタイの福音書5章1節から10節までを朗読いたします。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新年も7日主の日を迎えて、今年最初の聖日主の日の礼拝を今捧げておりますが、すでにこの世界には、またこの日本の国には大きな出来事が起こり、地震、また飛行機の衝突事故、また昨年からロシア・ウクライナ戦争、イスラエルとハマスの戦争、またレバノンからも攻撃が仕掛けられてきている状況の中にあって、多くの人々が不安を抱いていますけれども、しかしこの世界は、初めに神が天と地を創造しとありますように、神様が創造されたこの世界を神様が治め、そして破滅から救い、そこに住む人々を、また私たちを守っていてくださることを感謝いたします。人間の罪ゆえに戦争、破壊、悲惨が変わらずにこの地上に起こっていますけれども、人間がいかに傲慢であり、神を必要としない、自分が神であるかのように生きている私たちに気がつくようにと、そのようなことが起こることをあえて許されている神様の御心を知って、この中で不安や恐れや、また痛みを感じている人々に、イエス・キリストによる十字架の救い、そこから与えられる罪の許しと平安、悲しむ者に深い慰みがあることを知らせ、伝えていくことができるように、この教会を用いてくださるようにお願いいたします。元旦に起きた地震のために、さまざまな必要なものが届かない状況の中で苦しんでいる能登半島の周囲の方々の上に、あなたの助けと、またこの 日本の国の人々の善意が集まって、一日も早く必要なものが届けられ、そして復旧復興へと進んでいくことができますように、またこの国の指導者たちのうちにも知恵を与えて、速やかに復興の働きのために必要なものが備えられていくように用いてください。今読まれた聖書の御言葉を通して、私たちに必要なことを主がお語りくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど賛美を捧げている中で、賛美と栄光と感謝とという、この曲の出どころといいますか、黙示録の7章に、その歌詞が載っているわけですね。これはやがて私たちが天の御国に行った時に、天使たちと、そして今までの人類の歴史の中で真の神を信じて救われた人たちとが共に神様の前で賛美をしている、その賛美の歌詞なんですね。で、先取りして聖書は私たちにその歌詞を伝えてくださっているんです、くれているんですが、やがて私たちはこの歌詞で見つかりたちと、そして全世界のイエス様を信じて救われた人々、旧約の生徒たちと共に、もう想像もできないぐらいの壮大な賛美を捧げるんだということを少しだけ考えて、歌っていましたけれども、今年もこの礼拝の中で、このような賛美が捧げられるということは私たちにとって、大きな喜びであり感謝です。また個人的にもこの聖書の御言葉をによって作られた賛美をですね、口ずさみながら、主の教えを喜びとしとありますが、この賛美も口ずさみながら、時が来ると実を結び、その葉は枯れない、肉体的には枯れていきますけれども、私たちの魂と霊が枯れないで、みずみずしくいつも御言葉によって生かされているもの、神様の恵みによって励まされているもの、そのような一年を過ごしたいと願っています。そういうことで、今日の御言葉はマタイの福音書の5章から、有名なイエス様の三条の説教、その最初の幸いについて学んでいこうとしています。8つの幸いが語られていて、すでに昨年までこの8つを1つずつ学んできましたけれども、その8つをまとめて話すわけにはいきませんので、最初の心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですというところに焦点を合わせて学んでいこうとしています。最初に、一般の人々は天国という言葉を知っています。もう誰でも使いますね。しかし天国がどんなところかはまず分かっていないと思います。クリスチャンでもイエス様を信じていない人が亡くなったら天国に行くと、勝手に信じている人もいます。そういう話を聞くとこちらがびっくりしますけれども、天国に行くには罪を許していただいて、イエス・キリストを信じて罪を許していただいて清められないと入れない、そこが天国ですね。で、この天国を聖書では天の御国、このマタイの福音書の三条の説教では、天の御国と出てきます。そしてもう一つ、神の国という言葉で表現します。で、ごっちゃにならないように、3つ出てきても同じ意味なんだと覚えておいてください。第一に、この三条の説教を聞いた人たちは誰なのかということですが、四章の終わりに25節で、大勢の群衆がというふうに出てきます。イエス様の周りには常に大勢の群衆が集まって、その 教えを聞こうとしていました。あるいはイエス様によってなされる癒しや悪霊を追い出すことを見たいと、興味本位で集まってくる人たちも当然いたと思いますが、その中で五章の一節を見るとイエス様が当時の教師が教えるスタイルは座って教えられたんですね。今私は立って皆さんに御言葉を語っていますが、この時代教師と呼ばれる人たち、聖書にはラビと、ユダヤ人の世界ではラビと呼ばれる教師の人たちは腰をかけて教えられたんですね。それでイエス様もこの一節で腰を下ろされて教え始められると、その身元に弟子たちが来たとあります。群衆も周りにはいるんですが、弟子たちがイエス様のそばに来たんです。その状況を、情景を思い浮かべながら見ていきましょう。でイエス様が語られた山上の説教、他のところでもそうですが、こういうふうにしたら幸せになりますよという方法、一般的な幸福論や道徳の教えではないということですね。右の方を打たれたら左の方を出しなさい、これが人間としてとても大事なことなんだ、そういう道徳の教えではないんです。誰もできません。できないことをイエス様が教えるはずがないんですが、しかし弟子たちはイエス様の教えを学びながら、彼らの内側にあるものが変えられて、やがて彼らも右の方を打たれたら左の方を出せるようになっていったわけですね。この三条の説教を座右の銘としている人もクリスチャンでない人たちの中にいますが、果たして本当に読んでいるんだろうかと、想像します。一節で、弟子たちが身元に来たというところから今見ていますが、キリストの弟子とはどういう性質、どういう特徴を持っているかということを教えています。イエス様より600年前に現れたお釈迦さんという方は弟子が24人いました。でイエス様は12人の弟子を持っておられました。その数字は比較するものではありませんけれども、12人の弟子たちはこのイエス様の教えを聞いてまずびっくりしたと思いますね。そして自分が考えていることと真逆だということにまずびっくりしたと思います。そしてこれじゃあついていけないと背中を向けた弟子はこの時点でまだいなかったんですけれども、徐々に弟子たちの本質、性格が現れてきます。そしてその時に彼らは砕かれるんですね。つまずくんです。そしてその中の一人はイエス様を裏切るんです。そしてイエス様が捕まった時には、彼らは自分も捕まるかもしれないと思ってイエス様を捨てて逃げていったわけです。これが弟子たちの姿だということは聖書が2000年前から伝えていることなんですね。もしそのままだったらキリスト教というのはこの世界には存在しないわけですが、そこまでして人間が、自分がこんなにも弱い人間で、こんなにも汚いもので、こんなにも恩人を裏切るような性質を持っているのかと気がついて、あのペンテコステの時に、聖霊を受けた時に彼らは作り変えられて、命がけで福音を伝えてきた結果、私たちはこうしてキリストの教会というところに集められているものです。彼らが心の貧しいものに、最初から貧しい人であったわけではないんですね。砕かれて、そして彼らはへり下って、ただイエス・キリストを信頼して従ってきた、その過程で作り変えられるという恵みを、つまり天の御国、天国の前味、神の国の本質を 経験することができた人たちなんです。クリスチャンとはイエス・キリストを信じて、救われ、それからその教えを学び従うことを選んだ人が弟子となります。ですから私たちはイエス様の周りに集まる群衆ではなくて、イエス様の弟子としてイエス様の身元で学び続けていくもの、そしてそれを実行していくもの、そのような特徴を持っているものがクリスチャン、そしてイコール弟子と言えるわけです。最初の御言葉を出していただきますが、イエス様は私たちを招いておられることは分かりますね。一番有名なイエス様の招きは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。でこれで終わってしまう人もたくさんいるわけです。ああ、人生の重荷を下ろすことができた、神様感謝します。そこで、それはそれで素晴らしいことなんですが、そこでとどまる人も多くいます。しかしイエス様はその後にこの招きをされています。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。イエス様の首輝きを追ってイエス様から学ぶ、これが第二の招きに応えるということです。皆さんはイエス様の首輝きを追って来られたでしょうか。そしてイエス様からその首輝きを追いながら、信じるとはどういうことか、従うとはどういうことかを学んで来られたと思います。群衆と弟子の違いというものをまず押さえました。神様は私たち信じる者が弟子になることを計画されていましたが、次の御言葉を出していただくと、このイエス様の大宣教命令の中にはこのように書かれています。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、クリスチャンとしなさいと書いていないんですね。弟子としなさい、この室蘭キリスト教会グロリアチャペルに集っている皆さんはキリストの弟子であると言えるわけです。その自覚ご認識をお持ちでしょうか。もちろん持っていらっしゃると思いますが、あえて言わないだけで私はキリストの弟子だと考えて日々信仰生活を営んでいらっしゃると思います。弟子たちの人生は、イエス様は日々の生活の中で私たちには見えません。しかし聖霊によって私の中に住んでおられるということは分かると思います。イエス様を信じたときに私たちを神の子供としてくださる御霊、アバ、父、お父さんと呼ぶことのできる霊を、聖霊を受けた。そして私たちの口から天のお父様と、だから天のお父さんと呼んでいいんですね。あるいは天のパパとかいろんな言い方があると思いますが、それで私たちは自分が神の子供とされたという自覚が認識を持ちながら信仰生活を始めたわけです。そしてその私たちの中に住まわれるイエス様とどのような人格的な関係を持つかが信仰生活の中身ですよね。聖書を開いてお祈りをしている形はそうであっても、イエス・キリストと人格的な交わりを、その聖書を読みながら、また御言葉を聞きながら、また自分でも 祈りながらイエス様と会話をする、それで人格は形成されていくわけです。小さい赤ちゃんが生まれてから両親と会話をしながら、あるいは兄弟たちと会話をしながら、人格的な交わりをしながら、その心は成長していくわけですよね。同じように私たちも神の子供として父なる神様とイエス様と、つまりイエス様とというのは、この聖書の言葉がイエス様ですから、そのイエス様と対話をしながら、双方向の交わりをしながら、私たちの心は養われ、そして作り変えられていくという、それが信仰生涯ということができるわけです。弟子の生涯には、しかしこの三条の説教の、最後の8番目の幸いのところに書かれているように、義のために迫害されているものは幸いです。義のために、正しいことのために迫害されているものは幸いです。弟子となると必ずこの迫害を受けるということです。そして右の方を打たれたら左の方を出しなさいとも言われているわけです。皆さんできますか？できそうに、できそうですか？これは人間が頑張ってできるものではないんですね。我慢することはできると思いますが、右の方を打たれたら左の方を出す。まあ、中学生の時に上級生から思いっきり引っ張ったかれたことはありますけど、それは全くこことは関係ないんですが、何この野郎と思ったことはありますね。一発打たれたら何発も打ち返すのが人間の心の性質ですから、イエス様のこの教えにはいと従える人はまずいないと見ることができますけれども、イエス様と人格的な交わりを持ってイエス様に似たものに作り変えられていくときに、このことが本人の力では、生まれ育ちではなくて、新しく作り変えられたものとしてのその人の生活に現れてくるということですね。ですからこの三条の説教、人間の力で頑張って到達しようということは最初から無理な相談なんです。聖霊によってイエス様のように作り変えられて初めて現れてくる神の国の住人の姿であると言えるわけですね。弟子の生涯には迫害はつきもの、苦難はつきものですが、しかし最善の結果がそこに待っていると聖書は語るわけです。第二に、心の貧しさと天の御国の関係について見ていきますが、貧しさという言葉を聞くと日本人は別の意味で考えることが多いと思います。まあ、礼儀知らずとかですね、人から受けた恩をあだで返す、ああなんて心の貧しい人なんだというふうに否定的に貧しさということを考えることがあると思いますが、イエス・キリストが使われた心の貧しいものという言葉の意味を旧約聖書から見ていくと、霊において貧しいもの、私たちの霊が貧しい、貧しいとはどういうことか、低いという意味だと。でそのことをイザヤ書の御言葉を出していただくと、こう書いてあります。今週の御言葉で先ほど一緒に読みましたけれども、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうおせられる、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私たちはお互いに、まあ背が高いとか低いとか、いろんなこう違いで相対的に人間同士見てしまうわけですね。人間の中に絶対者はいないわけです。独裁者はいますけども、絶対者は人間の中にはいないわけです。 しかし神様は絶対者なるお方、聖なるお方ですから、人間のどんな偉大な人物とも比べられないわけですよね。まあ、日本のプロ野球から出発してアメリカ大リーグで、有名な野球選手となった大谷翔平選手、 MVP を2回獲得し、そしてさまざまな賞を獲得した大谷翔平と、これまでに現れたアメリカの偉大な選手と比較するということが取り上げられたときに、ある指揮者、まあ野球に詳しい方は、比較すること自体がナンセンスだと、比較してもそれは意味がないと、生まれた時代も違うし置かれている環境も違うわけですから、まあそう簡単に比較するものではないという自戒を込めて言ってるんだと思うんですが、しかし日本人の感覚の中では、イエス・キリストも日本の他の宗教の教祖と変わらないというふうに考えている人たちがたくさんいるんですよね。あるいは四大聖人とか呼んだりして、ソクラテス、そしてお釈迦さん、中国の孔子とイエス・キリストと並べて考える人たちが、まあ、いるのも不思議ではないんですけれども、神ご自身はこのように主張されているんです、この御言葉の中でね。私は意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる。そして括弧の中で、私は高く聖なるところに住みと主張されているんです。聖という言葉は、まあ、聖書の聖もそうですが、他のものと区別するという意味があるということを何度もお伝えしていますけれども、神様とは人間とは違うんだということ、死んだ人間が神様になったり仏さんになったり、そんなレベルの話っていうのは人間が作り出した哲学にしか過ぎないんですね。この世界を創造し人間を創造された神様は聖なるお方で、高く聖なるところに住むお方である。つまり天に住まわれている。しかし同時に、そのお方が心砕かれてへり下った人と共に住む。心砕かれてへり下った人と聖なる神様が共に住むとおっしゃってる。これ人間の考えではお呼びもつかない、理解できないことだと思います。しかし聖霊によって私たちはそれを理解させていただける恵みに預かっているわけですね。まあ、最初は頭の理解から始まるかもしれませんが、私たちの魂がそれを受け入れたときに、私たちは、まあ、心臓が、まあ、バラバラにならなくても心砕かれて、そしてへり下ることができるわけです。人間が自分の力でへり下ったら逆に様にならないんですね。神様から打たれて心砕かれて、初めて人は私は何者かということが分かってくるんです。相も変わらず生まれながらの性質を振りかざして生きているクリスチャンは心砕かれていないと言えるでしょう。そしてへり下ったつもりでも実は高慢な姿を表しているということがあるわけです。それは誰でも起こりうるわけです。だから聖書に聞きながら、今まで受けた懲らしめ、そして本当に恥ずかしくて穴があったら入りたいというような失敗を何度も繰り返しながら、自分が砕かれてへり下らされて、そしてようやくイエス様がへり下られたことの意味の一つを理解したと言える、それが実態ではないかと思います。イエス様は神であられたのに人となられた。そして十字架の死にまでも従われた。まあ、7つの段階があるということをお伝えしていますが、そこまで人間は頑張って頑張ってへり下ることはできないんです。ただ聖霊によらなければ 私たちのうちに与えられている神の霊、イエス・キリストを信じる者に与えられている清い霊が、私の中でそのイエス・キリストの形に似たものとして作り変えてくださる、この作業というのは一生続くわけですね。もし一夜で私たちがイエス様のようになったら、まあそれはある意味恐ろしいことですね。とっても、まあ長くなるのでやめますけれども、イエス様の世に似せて作り変えられていく、それは心が貧しくなっていく過程だとも言えるかと思います。まだまだ変えられる時間はあると思いますので、このことを覚えて、この1年間取り組んでいくことも幸いかと言えます。それは神様をどのようなお方と見るかという私たちの見方にかかってきます。私たちが神様を勝手にイメージし、そこら辺にある宗教の教祖の方々と同列に扱う見方をしてしまうならば、もうイエス・キリストを信じているということがどんなことなのかということを疑問が出てきますよね。聖なる神、義なる神、そして同時に私たちを愛してくださる神、これ瞬間的に理解することはまず不可能だと思いますが、しかしイエス様を信じるということは、それが同時に起きているわけです。そしてそれを自分の中でにれはみながら、羊のように牛のように胃が4つあるので別腹4つあるんですね。私たちはね、霊的には、肉体的には胃が1つしかないんですけども、私たちは半数動物、羊に例えられるので、この御言葉を繰り返し繰り返しにれはみながら、咀嚼しながら、理解が深められていくときに、合点がいくわけです。神様を聖なる方と信じるならば、自分はこの神の前でどのようなものであるのか、どのように生きたらいいのかということが見えてくるわけです。相も変わらず自分の主張にこだわり、自分の正しさを振りかざすような生き方からは離れていくことができるわけです。それが自由です。それが解放された人の姿ですね。まあ言うは易く行うはがたしかもしれませんが、このイエス様と共に歩んでいく中で、私たちはそのように変えられていきます。さて、天国というのはどういうところか、皆さんはどんな理解をお持ちでしょうか。結論から言うならば、次の御言葉はローマ書の14章17節に書いてあります。神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですと書いてありますね。そして神の国は、まあ、天国は実はここに来ているわけです。まあ、時々使う例えですが、黒船が浦賀にやってきて、そして当時の徳川幕府と交渉を始めました。そのペリー提督、マシュー・ペリー提督の中に、アメリカの言葉、アメリカの文化、考え方というものが入っていて、ペリー提督によってアメリカが日本に来たという例えを使ったことがありますが、イエス・キリストの中に神の国の言葉、イエス・キリストご自身が神の言葉ですから、そして神の国の文化、そして考え方というものがあったわけです。そのお方がこの世界に人間となって来てくださったことで、神の国が来たわけです。そしてイエス・キリストはその交渉外の初めで、神の国は近づいた、あなた方に近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、今の生き方を180度変えて私を信じなさいとおっしゃったわけです。そして信じた人の中に神の国が入ってきたわけです。そしてその人の生き方の、その人の中に罪許された義人としての義が、そしてそれまで敵対していた神との平和が やってきたわけです。そして聖霊による喜び、神を知るということは喜びなんですね。恐れではないんです。恐怖の恐れではないんです。敬うことはあっても喜びなんです。それが神の国あるいは天国を指しているわけです。そしてこの神の国では自分を低くする人が天の御国で一番偉いと言われています。この世界はどうですか。どんな人が偉いんですか。一般のそばでは地位の高い人、お金を持っている人、まあ、そういった人がこう浮かび上がるかもしれませんが、神の国では自分を低くする人が一番偉いとイエス・キリストはおっしゃっているわけです。次の御言葉を出していただくと、誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だから、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。まあ、子供の特徴を見ればね、分かりやすいわけです。まあ、子供でも自分を誇ることがあるかもしれませんが、子供は親や周りの大人に信頼して、そして、従うという性質を持っています。まあ、最近は子どもの人権、人権という言葉が非常に強調されて、子どもが親が俺に命令するのは許せないという人も現れてきているようですが、時代は本当に変わってきています。よく変わってきていればいいんですけれども、そうではないようです。子どもは親に従う、教師に従う、周りの大人に従うという特徴を持っているはずなんですよね。子どもの姿から私たちは学ぶ必要もあるかと思います。そしてこの世の身分や地位や職業や財産の有無ではなく、私たちがイエス・キリストとどのような人格的な関係を結んでいるのかということを、まあ、最初にも申し上げましたが、それによって私たちの幸せ幸いっていうのは決まってくるわけです。幸せを最初に求めても幸せは手に入らないっていうのは前にもお話ししました。自分がどのような人間、どのようなものであるかによって、それに幸せはついてくるということをお話ししました。日々イエス・キリストの教えに耳を傾け従っているかどうかで、私たちが天国に、天の御国に入れるかが決まるわけですが、この地上での人生の中で本当に幸せな人生を送っているかどうかは表面ではわからないんです。形にはなかなか現れづらいんです。でも、まあ、今日朝雪が一時こうバーッと降ってきましたね。で、今まで雪があまりなかったので、今日は楽しい除雪作業があるのかなと、別に期待していたわけではないんですが、まあ、すぐ止んだので、幸いでしたけれども、まあ、これが嵐だったとします。で、この嵐の中で、何を話そうとしているのか少し飛んでしまいましたが、人生がそのような嵐に見舞われたとしても、その人の中に平安があるならば、その人の中に天国があるんです。つまり、状況や目に見えるものによって左右されないのが天の御国、天国の祝福、神の国の祝福だと言えるわけですね。そのような平安というものを今まで一度でも経験されたことがあるでしょうか。長い信仰生活の中に、そういう嵐の中でも消えることのない平安というものを経験されたからこそ、10年、20年、ある人は50年と、このクリスチャンの少ない日本の社会の中で信仰生活を送ってこられたと言えるわけです。 私たちの中にイエス・キリストが住んでいてくださるゆえに、その平安は揺るぎないわけです。次の御言葉を出していただくと、神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。それはここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエス・キリストを心から自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じた人の中には神の国があると約束しているんですね。結論になりますが、ここで言われている心の貧しいものは幸いですの貧しさとは、へりくだって神を信頼することであります。イエス・キリストご自身が神の国ですから、このイエス様を信じている人はその人の中にイエス・キリストが入って住んでいてくださるゆえに、神の国はあなた方の、あるいはあなたのただ中にあるということを本気で信じて、この一年歩んでいってほしいと思います。しかしそのような生き方は、そのようにして私たちが神様によって作り変えられていくときに、世の中はそういう私たちに向かって反発してきます。昔ぶりっ子という言葉がよく使われましたが、何を高く止まっているの、酒もタバコも飲まない、ああ面倒な宗教という悪口も言われたことがありますけれども、それは言わせておけばいいんでしょう。私たちはそういう目に遭うようになっているんですから、誤解されたり非難されたりすることは当然起こるんだとイエス様は弟子たちに約束というか予告されているわけですね。で、私たちが信仰者クリスチャンとして生きていくときに、誰かから非難され、自分が何か悪いことをしたり、迷惑をかけて非難されるのは当然ですけれども、ただクリスチャンとして生きているだけで非難される、みんなと合わせない、神社やお寺に行かない、お葬式で亡くなった人に手を合わさない、合わせない、そういう生き方を私たちは当然のこととして表していくときに、当然非難を受けます。そして拒絶されることさえ起こるでしょう。村八分になることさえも今まではありました。でもそういうことを恐れないで、あ、これがキリストの弟子の姿なんだなと分かったら、それはもう最高の名誉とも言えるわけです。勲章になるわけですね。私たちは天の陛下から勲章をいただくことはないかもしれませんが、よくやった良い忠実なしもべだと、この天と地を創造された聖なる神からそのお声をかけていただける、その幸いが天の御国の幸いだとも言えるわけです。そしてクリスチャンゆえに、信仰ゆえに不利益を受けても、神様を信頼し続ける人々によって、天の御国、神の国はこの地上に存在しているわけです。そのようなものであることを覚えていきましょう。新年、私たちはこの方をさらに知って、人格的な深い交わりを持つものと、させていただきたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、新年が明け、これから私たちはどのように信仰者として歩んでいったらいいのか、三条の説教から学びました。かつては傲慢なものであり、自分を神として自分の思い通りに生きようと考えていたものが、しかしイエス・キリストと出会い、この方が私の罪のために、私の代わりに十字架にかかって死んでくださり、 3日目によみがえってくださったというこの事実に遭遇して、イエス・キリストを私の救い主として信じ受け入れた時から、私は作り変えられて、そして我がままなものから神と人のために少しは貢献できるものにされたことを感謝いたします。かつては人を呪い、呪いの言葉を吐き出し、陰口、噂話、悪口を盛んにこの口から吐いていたものが、今は神を賛美し、そして人の痛みを理解して慰めの言葉をかけられるようになったことを心から感謝いたします。しかしまだまだ私の中に苦い思い、そして許せない思いが湧いてくることもあります。どうぞ主よ、憐れんでくださり、この性質を清めてください。そしてイエス様のように、右の方を打たれても左の方を差し出せるような聖霊の恵みを与えてくださるようにお願いいたします。この1年間の歩みを主が先に立って導いてくださることを信じて感謝いたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。